聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書のイザヤ書59章の12節から20節を読みます。旧約聖書の1159ページになります。イザヤ書59章12節から20節まで。見前に私たちの背きの罪は重く、私たち自身の罪が不利な証言をする。背きの罪は私たちと共にあり、私たちは自分の咎を知っている。主に対して偽り背き、私たちの神から離れ去り、虐げと裏切りを図り、偽りの言葉を心に抱き、またつぶやく。こうして正義は退き、恵みの業は遠くに立つ。まことに、まことは広場でよろめき、正しいことは通ることもできない。まことは失われ、悪を避ける者も奪い去られる。主の正義の行われていないことを見られた。それは主の御目に悪と映った。主は人一人いないのを見、取りなす人がいないのを驚かれた。主の救いは主の御腕により、主を支えるのは主の恵みの御業。主は恵みの御業を鎧としてまとい、救いを兜としてかぶり、報復を衣としてまとい、熱情を上着として身を包まれた。主は人の技に従って報い、歯向かう者の仇に憤りを表し、敵に報い、島々に報いを返される。西では主の御名を恐れ、東では主の栄光を恐れる。主は激しい流れのように臨み、主の霊がその上を吹く。主は贖う者としてシオンに来られる。ヤコブのうちの罪を悔いる者のもとに来ると主は言われる。もう一箇所、新約聖書のマタイによる福音書一章の21節を読みます。新約聖書の1ページになります。マタイによる福音書一章21節。マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。祈祷を捧げます。愛する私たちの主イエス様、私たちはアドベントの第二主日、ここに立ちあなたを待ちます。私たちの近くに来てください。私たちに出会い、伴い、解放してください。人の姿をとって私たちの間に来てくださった主イエス様、これからもいつでも私たちを訪れてください。私たちは今日もあなたの御言葉を聞こうとしています。あなたの光を見、あなたの力を感じることができますように。 どうか私たちの願いを聞き届けてくださり、私たちの心を整え、クリスマスに備えさせてください。私たちは心を合わせて不安を抱えている人たちのために祈ります。あなたがご自身を示して、あなたがその痛みを共に担ってくださることを知らせてください。罪のために押しつぶされようとしている人もいます。その人のためにも祈ります。あなたが許しを与え、生きる勇気を見出すことができますように。恐れの中に置かれている人もいます。その人に平安を与え、もう一度他者に対して、また世界に対して心を開くことをえしめたまえ。闇の中を歩む私たちをあなたの光で照らしてください。救い主を迎える私たちこそが人を受け入れ、支え、使えるものとなれますように。クリスマスにあなたが救い主であることを告白し、洗礼を決意された姉妹の信仰をどうぞ祝してください。つきません、感謝と祈り、主イエス・キリストの名前によって御前に捧げます。アーメン。罪の世に来たる主と題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。旧約聖書から学びます。で、今日のテキストは第三イザヤと呼ばれている文書の一部です。古代イスラエル史の中で最も大きな事件といえばバビロン捕囚だと思います。で、この大事件がイスラエルに及ぼした影響は計り知れません。文字通り、この事件によってイスラエルは亡国の民となりました。その時、エルサレムは灰燼に帰しましたけれども、南王国で生き残った人々の大半はバビロンに強制移住をさせられまして、捕囚民となりました。で、最初の捕囚は紀元前597年です。で、その後582年までに計3回捕囚が行われております。で、いよいよここでイスラエル史は終わるのかと私たちは思うのですけれども、それから約半世紀、紀元前539年に長き流刑の後、新バビロニア帝国に代わって新しくオリエントの盟主となったアケメネス朝ペルシャの初代の王キュロス2世によってイスラエルは解放されました。ユダヤ人たちは故郷に帰還するのみならず、エルサレムで神殿を建て直すという許可も与えられます。ですから、ペルシャの王様は旧約聖書においては英雄です。イスラエルを 亡国の運命から救ってくれた英雄として聖書では扱われています。このバビロンの保守時代の信仰的な指導者として有名な人物が第二イザヤと呼ばれる人物です。ご存知のようにイザヤ書は、初めから最後まで一人の人の手によってなったものではありません。途中から時代も移っておりまして、40章以下は第二イザヤということになります。で、最後の部分は、第三イザヤと呼ばれて、今日のテキストがそこに入っているわけです。生きた時代が少し違っておりますし、そこで主張されることも若干違います。で、後の旧約聖書が聖典としてこの編纂されるときに、イザヤ書は一書としてまとめられるわけです。で、第三イザヤと呼ばれる預言者がこの主に扱っている時代というのは、この捕囚から解放された以後の時代、第二イザヤはそれこそ捕囚時代ですね、囚われの身となっていた捕囚時代のリーダーですけれども、解放されてからの時代は第三イザヤが扱っています。で、ペルシャの王様キュロスの勅令が出たと言いましたけれども、その時に、捕虜になっていたイスラエルの人たちがいきなり全員揃って祖国エルサレムに向かって帰っていったというのではないのです。第1回第2回と順を追って帰還は行われました。で、非常に興味深いことに、その時多くのユダヤ人、つまり捕囚民としてバビロンで過ごしていた人たち、半世紀にわたる長い生活がありました。捕囚民とは言ってもかなり自由な生活を許されていたらしいのです。ユダヤ人の共同体を作って生活することも許可されていました。50年も経ちますとバビロニアでの生活がもう身についてしまいます。で、今さらその生活を捨てて遠い故郷まで砂漠を取らなきゃいけませんので、ある種命がけの旅になるわけですけれども、そうまでして荒廃しきっている祖国に帰るのは嫌だと考えて戻らなかった人の方が多かったと言われているんですね。つまりバビロニア、ペルシャの領内に留まることをその人たちは選んだのです。ディアスポラという離散の民、ディアスポラという言葉がありますけど、ディアスポラはこの時に始まったと言われています。で、それに対して少数ではあるけれども帰還した人たちは、帰還後神殿の再建に着手するようになるわけですが、それとても容易なことではありませんでした。まず第一に生活の逼迫がありました。自分たちの生活を保障しているものは何もなかったんです。そして半世紀の長い年月は捕囚を免れた残留民との壁をすでに生み出していました。さまざまな対立が起こります。そしてお隣のサマリア人たちは、ある種南のユダヤを すでに属国としていたという記述もあります。ですから当然サマリア人とのぶつかり合いも起こるわけです。で、そのあたりのことはエズラ書とかあるいはハガイ書という預言書がありますけれども、そういう書物でかなり確認できます。で、ハガイの一章によれば神殿再建事業というのはそういういろんなトラブルが起こって中断してるんですね。スムーズにずっと続かなかった、一旦中断しています。で、そういういろんな流れを考えますと、バビロン捕囚と言いましてももう本当にさまざまな背景があって決して単純な出来事ではなかったのです。まあ、とにかくハガイとかゼカリアとかという預言者たちのこの預言のバックアップということもありまして、あるいは囚われの身になっていたバビロンから、応援部隊がまた駆けつけてくるんですね。で、ユダヤ人の中には捕囚民であったけれども、例えばペルシャの書記官になっていたとか、そういうふうにその出世をした人物もいたようなのです。で、そういう人たちが応援部隊として送られてきます。で、一緒に神殿を再建しようという技に邁進するわけです。で、5年という長い歳月をかけてエルサレムの第二神殿が再建されます。ダビデ・ソロモンの時代の神殿はもうとっくにないわけですからね。第二神殿が再建されます。で、そうした事件のこの推移の中で私たちが見なければならないのは、ユダヤ人たちの宗教的な夢が一度は破れたということ、そして政治的にも近隣のサマリア人などにいろんな部分をこの依存しながら生きなければならなかった。生活は本当に細々としたものであったろうと思います。でも彼らはそこでめげなかったのです。で、そういう苦しい時代を生き延びることができた生命力がどこから来たのか、それを探ることはとても大事なことであるように思います。神殿再建をめぐる熱い期待と、そしてまた深い失望の中で、苦難を生き抜く生命力が少しずつ熟成していったプロセスに注意を払う必要があります。で、今日のテキストの12節以下に目を留めてください。で、それまで59章は初めからですね、主語が二人称、三人称でずっと語られてきたんです。けれども途中から一人称になります。一人称の複数、私たちという主語になるのです。で、一人称で罪の告白を始めている。この点にまず注目してください。で、そこで主を私たちの神と呼んでいる人たちはもちろんこのイスラエルの民です。で、その私たちの罪と咎とは、この59章の前半部で述べられている弱い者たちへの虐げである。あるいは裏切りである。そういうふうに告白してるんですね。 弱い者たちへの虐げ、裏切りというのは、もちろんこの社会的なレベルでの物言いです。でもそれだけではなくて、それに加えて最も重要なこととして、神様と彼らの垂直的な関係に話が進んでまいります。神様に対して偽り、背いたことの罪を認めて、それを告白しているんです。で、そこに信仰の民と呼ばれたイスラエルの面目役所たるものがあるように思います。イスラエルの民の偉い点は、ことあるごとに神様の前に自分が立たされているということを自覚できたことです。十三節にありますように、主に対して偽り背き、神から離れ去った。そのことこそが罪の本質だという点に彼らは立ち返ったのです。そういう素晴らしい信仰的な資質を備えていたからこそ、イスラエルは歴史の中に埋没しなかったのです。今日のテキストを読みながら、私は30年も前に読んだ一冊の本を思い出しました。で、ようやく本棚の片隅から見つけ出して久しぶりに開いてみたのですけれども、その本の署名は、我が罪は常に我が前にありというものです。もう古い本なんですけれども、我が罪は常に我が前にあり。で、副題として、期待される新警察庁長官への手紙となっています。著者は、元警視官の松橋忠光さん。警視官というくらいは、警察庁のキャリアの中でも、もう上から樹脂に入るような偉い高い地位です。この松橋さんは、警察を退職してからこの本を書いたのですね。元警視官としてこの本を書いたのです。で、副題に出てきます新警察庁長官というのは、この松橋さんのキャリアの友人なのですね。松橋さんは横浜の神岡教会で受選をいたしました。私もよく知っている教会ですけれども、神岡の教会で受選しました。日本キリスト教団の教会です。で、そこで彼は聖書に親しむようになります。で、旧約聖書をよく読まれたんですね。で、この著書の中で彼は自分が警察のキャリアとして全国いろんなところに赴任してきた過去があるわけですけども、各県のその県警の本部でどんなことを自分が行ってきたか、どんなことがまた行われているかっていうことを全部この本の中で書いたのです。つまり自分が行ってきたこと、あるいは各県警本部で仲間たちが行ってきたこと、現在も行っていることが神様の前で罪であるっていうことを彼は詩編51編とか預言書から示されたのですね。で、今日のテキストもそこに関わる箇所です。 で、彼がこの本の中で明らかにしたのは、警察内部の二重帳簿の存在ですね。例えば福岡県警で彼が刑事部長をやってる時に、ちゃんと二重帳簿があって、お金が二つの名簿に別々に記録されて、一つの方は公にされないのですね。で、自由にそういうことを警察の幹部はやっていたのですね。で、それは多分今も行われているだろうということを書いています。教会に通うようになって聖書を読んでしまったために、彼は自分の罪が放っておけなくなったんですよ。警察内部の不正がこの本の中に暴かれていますので、警察庁は大慌てをしまして、早速この本発売になったんですけども、すでに回収にかかりました。全国の書店から買い集めたんですね。そして松橋さんには尾行をつけたんですね、ずっと。で、教会に通うときに、礼拝に行くときに、祈祷会に行くときに、ずっと尾行がついたんです。それは一種の警察庁の圧力ですね。で、当時神岡教会の牧師は角田三郎先生です。私もよく知っている先生です。で、角田先生までもがその渦に巻き込まれました。角田先生は後に佐渡教会に赴任されて、佐渡で牧会された後、慶応学園の寮官もされてますので、まあ私の後の代の人ですけれども、よく存じ上げています。私にとっては身近に感じる大先輩なんです。で、私は警察庁の幹部たちが、この松橋さんのようにですね、神様の前で罪を認めて、あの時歩み直していれば、少しでも悔い改めていれば、今日のような警察の数えきれないほどの不祥事はなかっただろうと思いますよ。今本当に警察の中の不祥事多いのです。警官が泥棒をしたり、警官が強姦をしたり、そういう時代になってしまってるんです。紀元前の世界に書かれた旧約聖書の御言葉が、現代人の生き方をも正しく改め直す力を持っているということを、この本は私に教えてくれました。で、今日のテキストには正義と恵みの技という言葉が出てきます。正義、これミシュパートという旧約の神学では重要な言葉です。恵みの技、セダカーって言います。これも重要な概念です。この正義と恵みの技が、今あなたたちの中で、私たちの中で遠くどっかに行ってしまっているっていうことを告白してるんです。この正義と恵みの技という言葉は、第二イザヤが捕囚民の指導者として活動しているときに、その捕囚民たちを励ますために使った言葉です。それを第三イザヤがまた使っているんですね。主なる神様を思うにつけ、バビロン捕囚後のイスラエル民族の現実が、ミシュパートやセダカーからはいかに遠いかっていうことが、今日のテキストには表現されています。捕囚という環境は自由がないわけですから、言うなれば闇に閉ざされた世界です。 光を見ることができない。で、捕囚から解放されたのに、それでもまだ光が見えないと言っているんです。主なる神様はその時にご自分から乗り出されてこられて、悪と戦うために鎧とか兜という文具を身につけて戦士として戦ってくださるということが17節に書かれています。つまり恵みの技であるツェダカーを鎧として、救いを兜として、報復を衣として、熱情を上着として身を包まれるのだという、そういうくだりです。で、この報復と訳されている言葉、ナーカームという言葉ですけれども、この報復という語は、この第三位体の中では非常に重要な言葉で、この後に出てくる61章とか63章に出てくる救いに関わっている言葉なんですね。旧約聖書の思想は、時にとても分かりにくくて、そこから真意を汲み取ることがとても難しいということがしばしば言われます。実際そうだと思います。で、そのことを思うにつけ、私たちには神様との間に、私たちと神様を取り持ってくださるイエス様という存在がいてくださること。これがなんと大きな恵みなのかと思うのです。イエス様というのはとっても分かりやすい。福音書を読んでいて、ああイエス様はこういう方だって私たちはすぐに分かるんです。難しいことがちっともない。私たちはイエス様を見つめてその足跡をたどっていけばいいのです。今日私たちはイエス・キリストの降臨節第二手術を迎えています。イエス様に今一度旧約聖書から促されて、思いを出しながら引き続いてアドベントをしっかり過ごしてまいりたいと思います。お祈りします。神様、イスラエルの民は苦難の歴史を生きましたけれども、あなたは彼らに信仰を与え、さまざまな苦境を乗り越えて生き抜く力をお与えになりました。最大の困難はバビロン捕囚でしたけれども、その苦境の根本的な原因が彼らの主であるあなたに対する罪であることが示されています。このことは現代の私たちにとっても人事ではありません。私たちも時に自分勝手に振る舞い、あなたから離れるという罪を犯す存在です。イスラエルの民を戒め導いてくださったように、どうか私たちも恵みのうちに置いてください。その信仰を強めてください。主なるあなたの正義と恵みの技をくれぐれも忘れることがありませんように。イスラエルの民にシオンの栄光と復興をお与えになったように、私たちの信仰生活を、教会生活を祝福してください。私たちの生活から救いを 妨げるものをどうぞ駆逐してください。私たちを真の礼拝生活へと招いてくださるようにお願いをします。感謝と祈り、主イエスキリストの名前によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちください。賛美歌の79番、御前に我ら集いを歌います。
御業を称え